荒牧亮のちょっとそこまで。はいはいはいはい、皆様いかがお過ごしでしょうか。弾き語りモンスターシンガーソングライターの荒牧亮のちょっとそこまででございます。この番組は私が自分の運転で全国各地を回った時に見てきたもの、食べたもの、出会ってきた人たち、そして感じたことをいろいろ話していこうという30分の番組でございます。ただいまですね、つくばでのライブを終えまして、仙台泉に向かっている途中で、350キロないぐらいの距離を常磐道を移動中でございまして、もうすぐ水戸に差し掛かるかなというところでございます。今回は前回に引き続きまして、11月18日に行われました大阪ルイードでのワンマンライブの話をしていこうかなと思います。今回はですね、前回が2016年の時のワンマンライブからの思いを中心に話しましたので、今回は本編についていろいろ喋っていこうかなと思います。では早速ね、行きたいと思いますけれども、いやー、もうすでにワンマンライブから数えて 1,2,3 回のライブは終わっているんですけれども、未だにその時の光景が忘れられないほど、本当にたくさんの人にね来ていただきまして、前回の配信まだ聞いてないんですっていう方もいらっしゃるかと思いますので、いるのかなどうなんでしょうか。軽く説明しておきますと、今回大阪のルイードでのワンマンライブは六弦無双挽回の陣ということで、2年前2016年に喉の手術をねしなければいけない喉で、歌を歌いましてワンマンライブ結婚したんですけれども、ちょっと悔しさが残ったということで、今回リベンジをね、果たしたいという思いで挽回の陣というふうにさせていただきました。なので、前回が結構2部編成みたいにしたんですけども、今回も、ドラマーさんは一緒で、ベースとギターをそれぞれ2人ずつと贅沢にお願いいたしまして、手伝っていただきました。でキーボードはおりませんので、私がピアノを弾いたりなんだりという感じでしたね。なので、2部制ではなくって、ちょっと構成ではメジャーの人たち、私がラルク・アンシェールを見に行った時に大体こういう感じの構成だよなっていう構成をちょっと真似しまして、途中に CM じゃないけど告知を織り交ぜて、で2部じゃないんだけど、なんて言えばいいのかな、アンコールでもないんだけど、なんか一回引っ込んで衣装も変えたいし告知の動画も流したいしということで、今回はねそういう感じに、してみました。オープニングムービーもあったので、多分その間の告知動画に目はすぐに向けられたんじゃないかななんて思ったんですけど、すぐに気づいてもらえたんでしょうかね。もう着替えで必死で皆さんの反応をしめしめと楽しむ余裕が全くなくてですね、もう着替えてもうその場に着ていたものを脱ぎ捨てるみたいなね。ただ、さすがにその場ですっぽっぽになるわけにいかないんで、男性陣ばっかりなんでね、トイレで着替えましたけれども。今回は、ちょっといろんな楽しみ方が、前回ともちょっと進化している荒牧を見てほしかったっていうのもあったので、ちょっと、そんなことをしてみました。で、この曲で始まりましたね。皆様の脳裏にこれが、浮かんでいるんじゃないかな、この曲で始まるかななんて思ったかなという気持ちも込めまして、ちょっとベタにこの曲から始めてみました。ではお聴きいただこうと思います。荒牧亮でダークサイド1より見えない明日。
人混みに飲まれてリアルな痛覚に負けそうだ。見えない明日に何があるのかな。立ちはだかるように時も人も迫ってくる。確かな未来はどこにもないけど目指す
量でダークサイド1より見えない明日でした。やっぱねこの曲はですね、前回もどうだったんだっけな、ちょっと忘れちゃったんですけど、この曲はやっぱりスタートにはもうもってこいの曲ですね。アコースティックでやるとその自分の掛け声ワン、ツー、スリー、フォーから始めるしかないんですけど、ドラムフィルから始まるので、やっぱね、気合が入るんですよね。あの、ドゥルドゥル、ドゥルドゥルダダンの間に、ぐわーってボルテージが上がる感じなんですよね。だから今回はこれをね、1曲目で選びました。で、この時に、スタンバっていたのは、ベースは、獅子倉充、ギターは藤田義雄で、両方ともなんて2人ともですね、私と同い年なんですよ。なんかそういうのもすごいちょっと自分の中ではウキウキポイントだったりするんですけど、で、ドラムはね町田隆で5つぐらい下なのかな、ね、ほんで、もう一人のベースは佐々木啓太郎で、ギターは大阪の中村亮太ということで、もう中村亮太はですね、私の大阪でのワンマンライブはほぼ全部やってくれています。今年のバースデーワンマン以外は多分全部やってくれているんじゃないかなと思います。今回はちょっと東京であの助っ人サポートのギタリストは見つからなかったので、ちょっと全部お願いできないなっていう感じで、ちょっとやむなしでちょっと諦めたんですけどね。え、見えない明日から始まって、そっから3曲続けて MC やって、でまた2曲やってピアノ弾いてみたいな感じで、いろいろ盛りだくさんでした。でこの後、その後にアコースティックセットがあるんですけど、まあ歌詞忘れる忘れるひどかった、思い出したくもない。大阪ルイドのワンマンライブは一応DVD 化されますが、何曲か差し引きしまして、全曲分は入れません。でも間違いなく、この曲は弾かれるだろうなっていうぐらい歌詞間違えましたね。それまで結構頑張って順調に来てたんだけどな、どうしてもとか本当にもう何が何でも覚えさせないぞって歌詞が言ってるんじゃないかぐらい覚えられないんですけど、それもなんとかなったし、存在意義もなんとかね頑張れたんですけど、まあダメでしたね雨だけはダメでしたね。直前までね悩んでたのがいけなかったですね。あと皆様のご心配いただいておりました、私の爪の状態ですけれども、痛みはもう 本当に全くないです。ただその爪のね内側にと指の周りにですね、爪の周りって言えばいいのかな、水泡ができちゃって、まあ、要はすごい腫れ上がっちゃって、でその爪の中の水泡が弾けて、要はまあ変な液体が出てくるんで体液がね出てきちゃうんですけど、その水泡ができた部分がですね、要は爪が浮いた状態になっちゃいまして、それでその水泡が圧迫されて痛かったんではないかという炎症も起きてたしね、だったんですけど、今はもうその浮いた部分をにバイ菌が入らないように保護はしておりますが、本当に痛みは全然ありませんので、伸びるの待ちっていう感じですかね。まさかずっとこのままじゃないだろうなまあ大丈夫だと信じて、回復を待っているんですけど、まあそんな感じでね、まあちょっと右指はどうしてもサポーターが取れなくて、ちょっとまあそこだけは悔しいかなと思ったけど、やっぱバンドの人たちにすごい支えられたので、本当にサポートしてもらったっていう感じもありますね。まあ、もちろん指のことを忘れるぐらい本気で弾いていたので、まあそんなに気は散らさずに集中して歌を歌えたので、まあ本当にあっという間に、あ、もうこの曲かみたいな感じだったな。存在意義までの流れもめちゃくちゃ早かったし、存在意義からもすごいなんかあっちゅうまでしたわね。楽しんでいただけたんじゃないかなと思います。いやー、今思い出してもなんか集中力はよくよく2時間持ったなみたいなちょっとところはありますね。集中力ってなかなか人って40何分ぐらいしか持たないと言われてるんですけど、よく持ったな、よかった、本当によかった集中力が途切れちゃうとね、またそれもそれであっちゃこっちゃするライブになっちゃうのでね、それだけは避けたいですしね。ではここでもう一曲聴いていただきましょうかね。ちょっと後半の話もしたいんで、どっちにしようかな、どっちがいいかな。個人的にはこの曲も流したいけど、でもな、まあ、本編最後にしましょうか。本編最後の曲を聴いていただこうと思います。この曲を選びました。荒牧亮、鮭時代ですね、ミニアルバム未来より宝物。
方向先が
はい、お聞きいただきましたのは荒牧涼子こしゃけミニアルバム未来より宝物でした。いや、この曲は音源がもうなくなってから久しいんですけど、ここぞっていう時に私がやったり、まあ、最近もやってたりちょくちょくするので、あと覚えやすいんでしょうかね。最後でみんなでだからものっていう風に合唱するのはもう最高に気持ちいいですわ。で、この曲をね、本編最後に持ってったんですけど、本編最後っていうか、まあ一応リキリースアンコールみたいな感じかな。まあ一応私の中ではそこまでが本編みたいな感じなんですけど、いやー、その時にですね、めちゃくちゃ嬉しいことが起きまして、私全く気づかなかったんですけど、アンコールだっつって出て行ったら、お客、会場中のお客さんが全員青いサイリウムを持って待ち構えててくれたんですよ。いや、あれほんと感動した。すごい嬉しかった。私サプライズってされ慣れてないっていうか、いつもなんかこう誰かを喜ばしたいなっていう時に、誕生日とかだとなんかゆかりのある人からメッセージ、弟だったらその FC 東京の、練習に足を運んで、その当時の監督とか主要選手からサインを弟にもらいたいんですっていう感じで話しかけたりね、することができたので、そういうことを弟にサプライズしたり、あと誕生日プレゼント何がいいかなみたいな感じで考えるのが好きなので、サプライズみたいなことをまあするっちゃするんですけど、あんまりされ慣れてないので、めちゃくちゃ嬉しかったな。今年はサプライズばっかりだ、本当に。誕生日しかり、嬉しいもんですね、やっぱね。しかも青っていうのがね、でそれをこうわざわざ運んでくれたりとか、計画してくれたりとか、みんなに連絡してくれたりとかっていうことをいろいろこう画策してくれたわけじゃないですか。で、ライブの本編中も要はそれを隠し持ってなきゃいけないわけでしょ。チラリとでも見えたら私がこう察しちゃうわけですよ。しかも暗がりの中でそういうものって目立つので、それが本当にアンコールまでバレなかったね。すごいですね、嬉しかった。ほんで本編終わって、まあそのサイリウム、あれね、ステージから見るサイリウムの美しさったらないですよ、本当に。まあ、MC でも言いましたけど、本当にそこはスタジアムのような空気感でした。で、今回250人キャパなんですよ、ルイードって。だけど椅子をこう3、40席かなご用意して、後ろの方は立ち見でっていう感じで、立ちたい人、座りたい人両方選べるようにしたいなっていうのがあったので、そうしたんですけど、そのなんて言うんだろう、なんて言うの、段差、座ってる人と立ってる人のその器、なんていうのこういうの斜めになってる感じが余計に多分そういう風なスタジアムの雰囲気に醸し出したんだと思うんですけど、いや、光景忘れらんないな、本当にありがとうございます。で、今回実は、まあ、DVD にしますけども、客席を撮っているカメラを実は置いてあったんですね。で、それがどういう風に映ってんのかななんて思ったり、もしくはちゃんと映ってなかったらそれがね、ちゃんと映ってんのかな。私のカメラは広角だからな、どういう風に映ってたんだろう、本当に気になる。いやー、でも本当に嬉しかった、本当に嬉しかったです、本当にありがとうございました。そしてこれはリハ前、サウンドチェックをしている時にも気づいたんですけど、お花が届きましたよっていうことだけは聞いていたんですけど、これも人生で初めてのものをいただきました。いつだったかな、あれは4年前 初めてだから、その次だったかな、結構大きいお花をいただいたことがあって、普段私が誰かのこうワンマンライブにお祝いで送ったりとか、開店でお祝いで送ったりとかっていうサイズではなくて、そのさらに一回り二回り大きい花をいただいたことが一回だけあって、まあそれも嬉しくて頑張って持ち帰りましたよお家に。なんですけど今回はスタンドの花をね、人生で初めていただいてしまいましたね。写真をせっかく撮るってなった時に、せっかくなんで花に頭をうずもれさせたいみたいないうのがあったので、まあ、そんな写真と、あとそんなチェキも撮ったりしたんですけど、いやーあれ美しかったね。賛同していただいた皆様本当にありがとうございます。鮭フレーク一同っていうのすっげー嬉しかったな。ジーンときちゃった。なんかメルマがやってる会があるような、あるありますよ、あるってなもんですよ。鮭フレークの皆様へってほとんどメルマガでしか使ってないし、あとツイキャスで、まあなんかアットの後に鮭フレークってやってくれたら嬉しいなみたいな話をした程度で、そんなに頻繁に出てきてるわけじゃないので、いや嬉しかったわ。もう嬉しいこと尽くしでした本当に。でね、それでずーっと音楽を活動、こう音楽活動している中で目標だって100人っていう大台、これにもね乗ったわけですからね、すごい嬉しかったですね。なんか全然言葉が今まとまってないし、ワンマンライブの内容をちょっとずつ喋っていきましょうって言って喋れてんのか全然わかんないんですけど、なんかもうちょっとだけ喋ると、共感覚みたいなのって皆さんあるのご存知ですか？私はそんなにいまいちどういうものかっていうのは分かってないんですけど、でも実は知らない間にその共感覚みたいなものがメンバー同士で起こっていたっぽくって、でそれがお客さんにもなんだか伝わったっぽいってことは、この大阪ルイードに来ていたほとんどの人が一瞬一つになったっていうことが起きてたっぽいんですよ。それがアイジャスト・セイなんですね。でこれを映像でどれだけ実感できるのかもわかんないし、確かめられるのかもわかんないけど、なんかそのサポート陣はこの曲やっててすげえグッときたんだよねって言ってたし、お客さんはお客さんでアイジャスト・セイの時思わずなんか涙がみたいなことも言ってたし、で私もなんかちょっと震える感覚があったんですよね。だからその瞬間何かが起こってた、なんか本当に一つになる瞬間があったんだなっていう感じがして、なんかすげえそれもなんかね奇跡のような瞬間で嬉しかったな。でもすごいこの感覚をこう作り出したのは来てくれた人たちのおかげですからね、本当にそう思います。改めてこの場をね、これを聞いてる方ってそんなに人数多くないとは思うんですけど、改めて本当にお礼を言いたいです。本当にありがとうございました、来ていただいて。ちょっとね大阪まで遠いよっていう人はねなかなか来られなかったと思うんですけど、来年2019年11月17日日曜日、この日は私が2004年に初めて一人でステージに立った日です。目標人数300人、下北沢ガーデンにて15周年記念ライブを行いますから、ぜひ西から北から東から西からたくさんの人たちに来ていただかないとこのライブ成立いたしません。ぜひ今から予定帳に書いていただけるととっても嬉しいです。まだまだこれからね進化していくっていう約束をしましたので、 曲も含め、技術含め、心意気含め、人間的にもどんどん成長していこうと思っておりますので、来年の11月17日はね、荒牧にお時間いただければなと思います。では、エンディングに参りましょうか。ちょっといっぱい喋りましたね。この番組では皆様からのお便りをお待ちしておりますよ。ラジオアットマークりょうあらまき .com、 RADIO アットマークりょうあらまき .com です。メールの内容はもう何でもいいよ、もう感想を聞かせてくれよ、聞いてる人たちもしくは皆様のお住まいの情報などいろいろ教えてくれたら嬉しいです。そして荒牧の情報はすべてホームページでゲットできます。 http://www.lioaramaki.com lioaramaki.com、 ラリルレロは全部 R で大丈夫です。そして荒牧用で検索していただきますと、ホームページの他に Twitter、アメブロなどなど出てきます。荒牧のアラは草冠のアラ、アライという字ですね。そして巻き場の巻、カタカナでリョウです。荒ぶる巻き場で覚えてくださいね。ぜひ検索してみてください。この番組はポッドキャスト以外にも Spotify でも配信されましたので、そちらもご注目ください。ではあと、250キロぐらいの道のりですね。多分もうちょっと短いはず、このナビよりは200キロぐらいかな。そんな縮まるんだろうか。仙台泉まで、ちょっとそこまで行ってきます。今週もお付き合いありがとうございました。またねー。